ともみとともに、今日のゲストは6月13日土曜日に森コロパークにあります地球市民交流センターで開催されます集まれ福ハピンチ、こちらの実行委員長松本拓也さん、そして実行委員の林幸太郎さんです。このイベント、まあ、今年で2回目なんですが、昨年は、東浦町にあります愛知健康プラザで開催されました。今年は2回目となりますが、ね、より、たくさんの方に、参加していただこうということで、地球市民交流センターで開催されることとなりました。こちら、在宅向け訪問サービス体系交流会ということで、まあ、障害のあるお子様とその家族を対象に家での暮らしを支えるサービスが大集合ということなんですね。訪問看護、訪問介護、訪問歯科、訪問美容など在宅サービスを体験、相談、交流できる、そんなイベントです。では、途中からになりますが、松本拓也さん、そして林幸太郎さんにお話を伺っていますので、ぜひ今日のともみとともに聞いてください。
とかその訪問ネイルですとか、本当いろいろなものがあること、この福ハピンチを通して知ることができたっていうのは、自分にとってもすごく大きかったなと。
そうですね。
そうそう、訪問鍼灸だと、うん、やっぱ、まあ、ALS とか、うん、の人でも、うん、やってると、うん、口周りとか治療すると、うん、演劇機能が、衰えが抑えれるというか、そう、意外となんかそういうのってもうちょっと知ってほしいなっていうのも、
そうですね、はい、それはちょっと初めて聞きましたね。だから、自分の身近にそのサービス事業者がないけど、うん、いや実はここまで行きますよとか、
はい、そうなんですよ、うん、実はそういうのめちゃめちゃありますね。
そういうこと
が、そう、うん、訪問エリアじゃないですか、うん、でその事業所がある、まあ、瀬戸市に事業所があったら瀬戸市内でこうつながれると思うんですけど、本当、うん、ちょっと離れてて瀬戸市行けるようなんですけど、うん、そうそういうふうになってると情報入ってこないんですよね、なかなか。
そうですね。私も重度訪問介護初めて申請して時間数をいただいたんですけど、はいはい、うん、いやいや事業所が、ね、ないんですよって言われるんですけど、
少ないですよね、
他の地域でもいや直行直帰しますので、うん、はい、っていうふうに言われたので、意外にあそうなんだっていう。
ちなみにうちの会社で訪問看護やってるんですけど、緑区なんですよ。事業所さん長くて行ってます。
やっぱね、
それこそやっぱり重度訪問介護だと、まあ、大手の会社とかいっぱいありますし、うん、まあ、それこそ名古屋だけじゃなくて岡崎とかにもある事業所が全然もう犬山とかこっちの瀬戸も来ます、まあ、働いてるヘルパーさんがこっちの方に住んでるとかっていう理由で全然訪問できますよっていう話なんですよね。
そうですね、まあ、だからもちろんね市からのこう時給っていうか、うん、支援時間をもらわなくちゃいけないんだけども、うん、対象になるのかなとか、うん、そういうこともね、まあ、正確にはその日数をいただいて時間数をいただいてってことにはなるんだけども、うん、あ意外にこのサービスうちも使えるのっていうことも分かるかもしれませんね、
はい、もちろんです。
そうなんですよ。しかも申請やっぱしないと使えないじゃないですか、うんうん、で申請主義なので知らないと申請もできないし、
そうですね、
そうでかといって相談員さんがじゃあいろいろ知ってるかっていうと、まだ相談員さんも意外と知られてない部分もあったりもするので、うんうんうん、そうでお医者さんにどうやって診断書を書いてもらったらいいのかとか、うんうん、そのサービスを使うのに、そういったこともやっぱりその専門の事業所からお話聞かないとやっぱ、うん、利用できないとか、
そうですね、
いろいろありますね。
事業者さんがそのちゃんと申請の仕方とか、うん、どうしたら利用できますよってところで、うん、しっかりと教えていただけるので、うん、そこを安心して相談ができるんじゃないかなと思います。
知ることって大事なと思って、す、ね、今すぐ必要はないかもしれないけど、うん、いつかやっぱり必要になってきたりとかもするので、うん、その情報引き出しっていうのはやっぱり大いに越したことはないかなと、うん、
そうですね。でいろんなところがあるので、ここ一社一択ではなく、
う
ん、いろいろ聞いて、
そうですね、
情報を得ることができるっていうことですよね。
はい、
はい、そして、まあ、同じくすごいのはゲストの方が豪華ですね、
豪華なんですよ。
はい、安藤夏さんが今年はスペシャル、はい、まあ、昨年もね、あのオリー研究所のオリーさんとか音竹さんとかいらっしゃったんですけど、はい、うん、安藤夏さん、はい、これ決め手は何でした？
あの安藤夏さん、障害のゲイパー、を20年以上されているということで、うんうん、あの個人的にはあのお食事とかあのさせていただいたりもしてるんですけども、うん、もうぜひ出ていただきたいなと。
本当ですね、本をね出されていて、はい、介護現場歴20年という、うん、あのメープル超合金の安藤夏さんなんですけど、はい、安藤夏さんがあのちょっと知られてはいる介護福祉士で、
う
ん、
はい、そうです、
っていうことが、その介護の仕事をやっていたんだよってことは、うん、なんとなく聞いてはいたんですけど、はい、結構がっつりなんですね。
もう大ベテランです。あの以前ご飯を食べた時に車椅子をしまったんですけど、めちゃめちゃ上手でした。もう全然ぶれない。
本当ですか、はい、あ、そっか、ぶれるぶれないって言うんですね、
はい、段差をね、
段差もびっくりしました。
そうなんだ。どんな方ですか、安藤夏さん。
面白いです。
面白い
あの話をしてても
このまま、
もうこのまま本当にもうテレビで見る安藤夏さんそのものって感じです。
あのオファーの決め手っていうのは、候補はいろいろあったんですか？
はい、あったんですけど、まずは安藤夏さん出てもらいたいなって、もう本当に大もう一番に出ましたね。
でオファーをして、
はい、
OK だった。
はい、
はい、で安藤夏さんは、まあ、講演お話をしてくださるんですが、はい、他にも、うん、あのまあ、昨年もいらっしゃった、はい、介護タレントの西田美穂さん、はい、元女優介護士の、はい、岩佐真由子さん、はいはい、あの この2人はなんとなくちょっとコンビのような感じですよね。はい、で、昨年もいらっしゃった介護芸人の坂巻さん、はい、まあ、この3人もちょっと重要な。
そうですね、本当にもう坂巻さんとは結構長い
ですけど ね、
うん、でそこから本当に昨年のオフカーペンチカーのお付き合いで、西田さんと岩瀬さんともいいお付き合いをさせていただいてまして、
坂巻さんのご紹介なんですか？
坂巻さんのご紹介が安藤夏さんで、あの、坂巻さんと安藤夏さんがすごい仲のいいご友人らしくて、
坂巻さんが岐阜ですよね。
あ、そうです、
出身がねっていうこともあって、坂巻さんと西田美穂さんと岩佐真由子さんが去年も盛り上げてくださいましたね。
本当に楽しかったです。
今年はどんな感じですか？トークされる？
今年はあの芸人の力をフル活用してトークを盛り上げてもらおうかなと。
ああ、なるほど。そしてあの衆議院議員の日野サリアさん、
はい、
はい、サリアさんも昨年も私も一緒にトークをさせていただきましたが、はい、今年も
今年もぜひ、
はい、
お願いします。私も
司会するのによく分かってない今年も、はい、
今年も、
はい、今年はちょっとなんか思考を凝らして、私と日野さんと
取り組まクラブの山口郁恵さんと、
はい、
そう、取り組まクラブさんはあのダウン症 の、
はい、
あの親の会ですね、
はい
はい、ダウン症家族の親の会の代表の
山口さんのお子さんもダウン症 で、
そうです。
でこの3人でなんか楽しく話す、
そうですと、はい、あと会場の皆様と交えてなんかこうトークセッションをできたらいいなと、
はい、そしてシンガーソングライターのオリーセラフさん、
そうです、
はい、
この方も重度の障害者なんですけども、まあ、曲を、
作詞
作曲でして歌っててっていうので、まあ、それこそ今年、まあ、ワンマンライブを行う予定でもあって、でいつかはまあ紅白に出たいっていう
方で歌ってくれる。
そうなんですよ、
はい、
イベントの最後にちょっとあのミニライブがあります。
なるほど。で、去年も出てくださった障害実写ダンスパンダダンスエンターテインメント、はい、盛り上がりますね。ここは
盛り上がります
ね、 ね、 そうですね。結構障害のある子たちの年齢も幅広いでしょうね。
そうですね、
はい、
で踊ってくれる、
はい、
はい、で私メイン MC なんですが、サブ MC に、はい、加藤久美さんと、はい、ちゃんみかさん、
はい、
加藤久美さん去年お客さんでいらっしゃってた、
は
い、
そうですね、
ね、あ、そうそうそうそう、
官能朗読か、
そう、官能朗読か、
官能ボイスの
ともりさんからその言葉が出てくると熱くなりますね。
ちょっと 見たい感じの、
めちゃくちゃ面白かった。
実はテレビ番組とかにもね、出られてる人でして、そういった官能のところで
ナレーションもやられたり、
そう、ナレーションもやられたりとかして、そう、ちょっと面白いなっていうことで、
はい、
はい、サブ MC として。
でこのちゃんみかさんって方は、
はい、この方は高齢をメインに、理学療法士 で高齢の方をメインにダンスを一緒にして、そのちょっと、フレイル予防じゃないですけども、そういったことをやられてる活動をしていますね。
ちゃんみなならぬちゃんみかさ
さん、そうです、
前回福岡ベンチでお客さんとしていらっしゃって、
そうなんですね。でそれ、私たちがちょっと分けて MC をする感じですか、
はい、そうですね、はい、
メインステージの方ではともみさんが、
ステージがいくつかある、
ステージ1個なんですよ、
1個、そう、はい、
1個で、メインステージの司会はともみさんで、オンライン配信を今年もやりますので、
はい、
そう、どうしてもやっぱり体調がやっぱ急遽崩れちゃって、はい、やっぱりなかなか行くのが難しい人とか、はい、あと遠くて来れない方とか、はい、あと同伴者の都合で来れない方がやっぱりいますので、
はい、
そう、そういった方でも楽しめれるようにっていうことでオンライン配信 でそのオンライン配信の、MC としてこのサブ MC の2人が、入れ替わりで、はい、ともみさんも入れ替わりと しながらもこの3人で回していくみたいな感じで、
去年美穂さんと真由子さんと坂巻さんでやってましたよね、
オンライン、そうそうそうそう、オンラインの方では、はい、
そんな感じを、
そうそうそうそうそうそう、
へえ、でキッチンカーがいろいろ、
そうなんですよ、
かなり来ます、
ねえ、すごいですね、
米田コーヒーさんやミスタードーナツさんとか来られますし、はいはい、あとちょっとこうキッチンカーも来るんですけど、今回このイベント、大塚製薬さんとか、
はい、
OS1 とかポカリスエットの大塚製薬さんとか、あと資生堂さんとかも、実は協賛で出店を
すごいですね
していただいておりまして、来てくれた方には何かこういろいろとサービスが受けれたり、ちょっと物がもらえたりとかっていうのもあります。
なのでこうマルシェ的な感じで、ブースがいろいろ、なんかうちのみゆちゃんのハッピーリングと、
そう、ぜひぜひぜひぜひ、
丸く生きる幸せの形と、はい、
ぜひ
育成会ブースで見せていただけるということで、
一応33か4ブースぐらいは集まってます。
すごいですね、はい、で公演が愛知県長久手市、瀬戸市、はい、長久手市社会福祉協議会、瀬戸市社会福祉協議会、
はい、
ということですね、はい、はい、社協さんにもチラシがありましたね、これね、
ありがとうございます、
で今はじゃあ出展者も集まり、はい、で来場者どうですか、前回以上に来ますね
と思うんですけども、実はですね、先ほど、最初に松本がいろんな方に知ってほしいからこのモリコロパークにしたんですけども、なんとこの日ですね、ジブリパークが休園日なんです、
休園日ってあるんですか。
あるんですよ、なんか年に2回1週間から2週間メンテナンスとか掃除で、ジブリパーク休みになるらしくて、なので駐車場は空いてるんですよ、多分ガラガラと言いますか、駐車場はしっかり空いてるんで、気兼ねなくフラッと来てもらって駐車場をパッて止めれるんですけども、ジブリパークのね、いっぱいいろんな人にも、そのこういう人たちがいて、こういう人たちを支えるサービスがあるよっていうのを知ってほしかったんですけど、
でも森コロパークは空いてる、
そう
ですね、はい、
そう、モリコロパークとかいろんなその他のグラウンドとかは空いてるので、
じゃあジブリが休みだからちょうどいいわと思って来る方たちも、
はい、と嬉しいなと、
そうですね、そうですね、そうですね、でチラッとこう覗いていただいて、はい、何かこうね、いつ誰がね、そういったサービスが必要になるかわからないので、そう、
確かに、
でも本当にお祭りとして楽しんでもらいたいなと思ってるので、
そうですね、
そうですね、そうですね、思い出にもね、なってほしいですし、
今回スタンプラリーを導入するので、
どうやってるんですか、スタンプラリーのカードがもらえて、
はい、そうなんです、
でブースを回る、
はい、で すべてミッションを達成すると、
ミッション、ミッション別です。
あ、ミッション別か。
スタンプラリーで5個スタンプをもらえると、あのキッチンカーが割引とか何かこうもらえる特典があったりとかっていうのがゲットできて、でまたミッションチャレンジミッションとなりまして、
それとは別に、
そうです、あの例えば、まあ、松本と写真を撮るとか、あの、まあ、誰々と
あのドーナツさんと
写真撮るとかっていう風な、こういうミッションをするとくじ引きが引けます。
いいですね。
くじ引きが豪華です、
よく ありますよね。あのハッシュタグつけてインスタに上げるとあのなんかもらえるとか、
なるほど、
ドリンク一杯無料とか、なるほど、お店で、ね、フォローをするとか、
はい、もうそれはもうお楽しみです。なので、まあ、イベントとしてもこう回り方というか、イベント の, その楽しみ方、動き方として、まあ、その、あのスタンプラリーのカードを、まあ、軸にちょっと動いてもらえるとまた、
そうですね、
はい、面白いのかなと思います。
これはだからあの、まあ、2回目多分3回目4回目もあるのかなと思うんですけど、
はい、来年もね、
あの自分のところのこう福ハーピーの宣伝だけじゃなく、やっぱり情報が届かない人に情報を届けたいっていう、はい、そんな思い、
そうです、本当にそれでみんながこう自分の行きたいように生きていける世の中になったら嬉しいなと、
うん、そうですね、やっぱ子どもたちの未来はもうその無限大ではあるので、いろんな選択肢があって、でやっぱそれを支える親もあのいろんな選択をしないといけないので、本当いろんなことを知ってほしいっていう思いでですね、つながりたいと思ってますし、
はい、ね、最初に言われたあの知ってもらうってことがまずね、はい、大事ですもんね。
そうですね、
はい、
はい、トーミさんもやっぱりいっぱい調べましたよね。もうその
調べました。
トーミさんもそのやっぱり親としてあのいろんなところをこう調べたりとか、制度とか、
そうです、ね、
相談とかもいっぱい多分してきましたよね。
うん、でもまだまだ知らないというか、法改正とかあるので、
そうですよね、
あの時代ごとに違いますよね。
本当にそうです。
でもあの私もこう訪問サービスって、ま、うちの場合は重複ではあるんですけど、はい、知的の人は使え、知的だけだと使えないと思ってる人もいて、
うん、そうですね、
でも強度行動障害の人とかね、はい、うん、あのいやいや重宝使いますよとか、はい、うん、使います。やっぱり知られてないことってすごくあるので、
はい、
まずは来ていただいて、ね、知ってもらうっていうのがすごく大事ですよね。はい、はい、集まれ福ハピンチは6月13日土曜日午前10時から午後5時ですね、はい、長いですね。
長いです、
はい、だからもう午後からフラッと来てもら
ってもいいし、もうそうです、いつ来てもらっても大丈夫です、う
ん、で、まあ、飲食もできますので、
うん、そうですね、
し、ユニバーサルトイレも2箇所広く、
それもすごいですね。
そう、この場所は、まあ、ユニバーサルトイレが、うん、あの2箇所あったっていうのがやっぱり決め手だったっていうのもあって、そう、
結構ないところもありますからね、まだね、
ちゃんとユニバーサルシートがその、うん、ちゃんとあって大きい、
はい、で、あとは大人の方もおむつが買えることができる、はい、
もちろんです、
シートがありますので、はい、ぜひ豪華ゲストドーナツさんもいらっしゃいますからね、で無料、
はい、もちろん無料です、
入場無料で予約もいらないということですので、
はい、やっと来ていただければいいです、
はい、お越しいただきたいと思います。ではあの言い忘れたこととか、ラジオを聞いている皆さん、一人ずつ、
福ハピンチを通してこうさまざまな訪問サービスを情報を得て楽しい人生を送っていただけたらなというふうに思ってます。
はい、
遊びに来てください。
はい、そして
はい、もう本当松本と同じく、はい、子どもたちみんなの未来がいい未来になるようにイベント楽しみにしてください。
はい、なんか美味しいリンゴ飴もあるってい
う。そうです。手焼きが来てます。
はい、
美味しいリンゴ飴食べてください。
はい、まあいろいろあるということですので、はい、ぜひ集まれ福ハピンチ、6月13日土曜日午前10時からとなります。私もあの司会をさせていただきますし、あのドーナツ本の販売も仲間がしてくれますので、ぜひねお気軽に、雨でもある。
はい、雨天結構です。はい、 屋内の屋内なので、
はいはい、でも晴れてほしいですね。
晴れてほしいです。
はい、まあ、ジブリパークがお休みということで多分駐車場は大丈夫かなというふうに思いますが、ぜひね、皆さん来ていただいて、あの在宅の訪問サービスっていうのをあのぜひ広めていただけたらなというふうに思いますので、在宅向け訪問サービス体験交流会集まれ福波ピンチ、ぜひお越しください。はい、今日のゲストは集まれ福波ピンチ実行委員長の松本拓也さん、そして実行委員の林幸太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組はご自宅での生活をサポート、訪問介護ファミリー24森山、そして手作りにこだわる名古屋市森山区のセミセルフうどん店麺屋八国丸を運営、有限会社谷畑、以上の提供でお送りしました。